どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜 84.7。
お疲れ様です。畠山みゆきです。
お疲れ様です。カール南沢です。
さ、ウラベリンの時間始まりました。2023年2月号です。久しぶりですね。
そうだ ね、
はい。今月のトラベリンはバックトゥーザ1983やりましたけれども、
ね、先週でしたね。
そう、すごいね。これも反応がね、うん、良くてたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この前は82年やったんですよね。
昨年ね。
昨年か、
うん、
そうね。
だからちょうど40年前というくくりですね。
はい、
はい、
そうですね。あ、今ちょうど来たメッセージとかやっちゃった。
だちょうどさ、うん、ヒッツボックスも、うん、2月は、ね、83年にピークを迎えたようなデュランデュランとかカルチャークラブとかね。
そうそうそうそう、
うん、ちょうどいい感じだったもんね。
先週ドゥランドゥランの後にメダカの兄弟がかかってっていう、なんかね、それにねそれに衝撃を受けた方からのメッセージ来たんですけどね。
望み叶え玉え、
あったあったあった。横須賀のマサルさんからね、
うん、
はい、盛り上がりましたねと。私の1983ね、
はい、
はい、そう、ドゥランドゥラン、わらべの流れの部分が頭に残ってしばらく数日はメダカの兄弟が頭の中でリピートしていましたと、
はい。
タイムフリーでもじっくり聞きたかったのでタイムフリーでも楽しみました。だってありがとうございます。
僕はカナエ派でしたね
もうちょっと今となって私も分かんないんだけど、でも確かにメダカの兄弟、
うん、
先週何度か私も脳内再生しました。
あ、本当、
はい。
でもあれもいろいろ引きこもこもですからね。
そうなの。
あれがファーストシングルで、
うん、
次のシングルがもしも明日がっていう。
あ、そうかそうかそう
か、はい。最初3人組だったのが2人組になりましたからね。
あ、
なぜだか覚えてますか。
いや覚えてないです。
のぞみと、
え、
のぞみのにゃんにゃん事件ってのが、
え、知らないのよ。あ、なんか
別にこれ言ってもいいんだよね。
うん、
高部智子
が、うん、
未成年、まだ高校生ぐらいだったんだけど、
うん、
男とベッドで、
うん、あそっか
の写真が流出しちゃって、だから望み叶えたまえの望みですよね、がまあクビになって、
望みが尽きえたと。
はい。
あ、そうでしたか。
そんなことだ。まあね、メダカの兄弟もオリコン1位の大、ベストセラーシングルになりましたけど、まあ、もしも明日がリリースされた時は、本当にしれっと叶えたまえで出してましたね。
しれっとね。
はい。
なんか
まあまあ、これはね、いろいろと、うん。
そうか、
取り沙汰されていた事件だったんだね。
そっかそっかそっか。今初めて知った。なんか、うんうんうん。ね。
はい。
そっか。うん。
そうですね。
何だったのかなって思ってたけど、そういうことだったのか。
はい。
はい。
そんな。
そんな83年。
こんなで。83年。うん、まあ、どうでした？
はい。
大反響でしたけど。
大反響でしたね。
うん。
うんうんうん。何私の。
また、83年特集やりますか？
これ、ね、ぜひやりたいんですよね、うん。やっぱりほら、86年とか7年とかになると違うんだよね。まあ、この2年、3年、4年、5年ぐらいまでがこう、うんうんうん、なんていうかこう、その世界中で、邦楽、洋楽問わず、
はい、
こう名曲が結構こう、ザクザクとなってた年じゃないかという、
はい。おー、なるほど。
話をこう、ちょっと先週した覚えがあるんですけど。
そうね。
うんうん、あ、もう一回83年特集やるってこと？
だから今年いっぱいはね、83年特集を。
そうね。
まあまあ、要は40年っていうね、ちょうど区切りっていう。
そうね。
部分もあるんで、
ね。全然やらせてもらいましょうかね。
ね。
う
ん。
皆さんのそのメッセージの、なんて言うんでしょう、こう、ご自分のこと書いてくれる熱量が、やっぱ違うんだよね。
そこが本当ね、感じますよね。
感じますね。
うん。
ね、もう本当申し訳ない。目は通してるんですけど、結構ほら、長文でいただくから、なかなかこう、全部こう、紹介できないことがもどかしかったりしますけれども。
は
い、
あとね、 80年代、まあまあさっき言ったね、82年から85年ぐらいって言ったけど、うん、まあ言ってみればざっくりと80年代通して、
はい、
やっぱりね、今とは、覚醒の感があるよぐらいの、
はい、
要は共有感のあるヒットソングが、
あそこね、
たくさんあったんですよ。
カールさんがいつも指摘される
その、ね、はい、だ要はオリコントップ10クラスの日本の音楽、
うん、
および、ビルボードで言うと、まあ、アメリカでトップ10クラスの、
はい、
洋楽のヒットソング。これって、驚くほど、共有感が高いんですよ。
そうです。そこですよ、そこですよ。
だから、うん、要は年間にそういう曲ってたくさんあるわけじゃないですか。
うんうん、
それが、ことごとく そうなんで、それは面白いよね。
うん、そういうことなんだと思います。うん、
だって今、オリコンの、
あ、今はだって全然
トップ10ヒットを、共有感の高い老若男女が歌えるかっていうと、
う
ん、まず歌えないんですよ。
いつ頃からそうなりましたかね。
まあ、2000年代ぐらいですね。
2000年なんかもう、とっくにじゃない、うん、
?90 年代はまだ、あった。あった。
あったかな、
うん。でもね、やっぱりね、
どんどん減ってきましたね。
80年代の終焉とともにですよ。
かもしんないですね、う
ん。90年代からその傾向あったんですよ。うん、ただ、90年代っていわゆる CD バブルではあったんですけど、
そっか。
うん。あの、年に100万、200万のヒットってたくさんあったんですけど、ただ、うん、ただ、老若男女じゃないんですよ。
はいはいはい、はい。
ある意味こう、ね、細分化してきたっていう、ね。
そうそうそうね。うん、
だから別にどっちがいいとか悪いとかってことはね、ここには言及しませんけど。
まあ単純にちょっともう違う世界になってますね。
ただその、共有感の高いっていう意味ではね、
うん、
あの、本当80年代は極めて特化してるよね。
そうですね。
うん、70年代もそうですけど、
うん、
80年代は特にそうだよね。
かもね、
うん。
うん。
だって、多分ね、例えば、アミンの松葉って、
うん、
10人集まったら、まあ、少なくとも8人ぐらい歌えますよね。
まあ、おそらく9人歌えるじゃないですか。うん、
それって 80% ですよ、うん。
そうですね。
うん。
そうですね。
あいみょんの、あのヒットソングを10人集まったら8人歌えるかって言うと歌えないですよ、
うん、まず私が歌えないもんね、
うん、いや本当にそう思いますよ。
う
ん、
うん、そうね。
例えばマドンナのライカバージン、
うん、
洋楽の人ですよ、
うん、
なんだけど、まあある意味その時の青春時代を過ごした人に特化するかもしれませんけど、ねえ、
まあ、少なくとも、うんうん、
うん。
なんとなく口ずさむことはできるでしょ、うん、あの一言だけでも。
バーヘイドのジャンプも歌えるじゃないですか。
まあ、そうかもね、
うん。いや、それって、
確かにね。
よくよく考えたら、
本当だね。
すごいんですよ。で僕ね、本当ね、それはね、ある意味、音楽を聴くっていう形態が、一つの要素としてね、
はい、
個々ではなかったっていうところが、結構キーだと思いますけどね。例えばディスコ行って結局全員が聴くじゃないですか。例えば家でラジオ聞いてて、
うんうんうん、
まあもちろん部屋で一人で聴いてたら一人なんだけど、うんうんうんうん、それでも
いやでもラジオだから、ね、
それでもラジオだから、
うんうんうん、
あのね僕ね例えば街を歩くときに、
はい、
もう90年代以降あのイヤホンをして歩く人多いじゃないですか。
うんうん、
僕ねあれねやめた方がいいと思いますよ。
お
だってせっかく街を歩くっていうエクサイティングなんだから街のことを聞かなきゃ。
おもしろい。
ただまあもちろんウォークマンの普及っていうのは80年代以降なんだけど。
ああそういう観点で、
うん。だからねそういうところかなっていうね。で音楽がサバイブしていくっていうところにいろんな多分ヒントはあると思うんだけど。で結局ね行き着くところはねやっぱ AI ができないことですよ
っていうよね、
うん、でやっぱり愛なんだよな行き着くところは
おそらくそうなんだよね。
また僕はいつもそれ言っちゃいますけど、
これも皮肉ですね、うん、AI と愛はねなんというか、
まあね、
同じ読み方もできるというか、うん、何なんですかね、
うん、本当そう思う。だからね、うん、別にね例えば世の中が今こう閉塞感があるじゃないですか。
あるね。
例えばね、
うん、
あの変な話、不倫をしました。
う
ん、で叩かれるわけじゃないですか。
はい、
でもね、多分人間としてある程度生きてたら、もちろん、ね、自分が経験したしないは別として、不倫をしてその時の高揚感みたいなものって理解できると思うんですよ。
そりゃそうでしょ。現地も分かったりとか。
だからこそ、そういうことがあるからこそ、うん、いい音楽が生まれるわけじゃないですか。
そうですよ。うん、
恋に落ちてが生まれないわけですよ。それに閉塞感を抱いてたら。
そうですね。う
ん、だから、そこは必要枠だと思いますよ。
ね、
うん。だから、ね、そういうことをね。
いや、すごくわかりますよ。
何を話してた、そうね、そんな、うん、ね。だ83年ですよ、
うん、はい、まさか83年のこれ AI なんてほらね想像もできなかったから、
ね、でもね、うん、当時で言うと例えば1984っていうほらあのジョー、オーソン・ウェルズかの SF 映画、
あ、そうかそうか、
SF 小説、
そうだ、
僕当時それ ね話題になって、うん、1980年ぐらい読んだんですよ。
あ、そうですか。
で4年後じゃないですか、
うん、そうだそうだ、う
ん、例えばあとは例えばブレードランナーとかね、
そうね、
うん、
品川みたいだもんね。
フィリップ系。
朝の品川、
ね、うん。フィリップ系ディックですよ。電気羊はアンドロイドの、アンドロイドは電気羊の夢を見るか。
ああ。
原タイトル。
ああ、そうだっけ。
うん。あれ、近未来の話ですけど、
あ、
あれだって要はコンピューターに支配されるっていうね。
まあね、そうだね。うん、
だから、ね、昔からそういう警鐘を鳴らされてたわけですけど。
そういう意味ではね、先週ね、全く一切のね、こう、エレクトリックの力を借りずにライブやったんですよ。
はい、あ、それ、いいじゃないですか。
うん、まあ一曲だけね、あのほら先週からさ、湘南鎌倉シリーズっていうちょっとライブシリーズを始めまして、オレンジペコの藤本和馬さんと一緒にやってるんですけど、はい、先週は鎌倉のエチカさんっていうね、やっぱりねこうオーナーさんがすごく本が好きでいらして、うん、あとご自分で脚本書いて、はい、ちょっと演劇みたいなのもやるんだって、うんうんうんうん、すごくねそれでこうまあねこう私たち音楽にこう共鳴してくださって、でまあその会場を貸してくださったんですけど、不思議と響きもいいんですよ。でね、窓を開けてやったの。
ほう。
そうならないんですかって言って、大丈夫大丈夫とか言って、うんうんうん、でなんかほら外歩いてる人とかもさ、一体何やってんですかみたいな感じで聞いてくれたりするんですけど、
いいね、うん、
でなんか2日間やって、まあ、二日目に、せっかくだから、そのほら、この、まあ、ちっちゃいところなんでね、距離感だったら、マイク使わないで一曲やってみてって言われて、それ、まあ、ちょっと若葉で歌ってみたら、その生々しさ。
そういう意味でね、マイクなしね。なるほど、なるほど。
なんかね、うん、それが非常にこう ご好評いただいてですね。
本
当。まあ、やっぱそうですよ。その、まあ、その AI とかのもう究極にあるような、
ね、
対局にあるような、
うん。でも本当時代はそういう方向に行ってると思うな。
うん、
もうもはや。
なんか、ね、なんとなくこう一筋の何かこう、うん、何かが見えての気がします
ね。リアーナがリフティミーアップっていう曲を出し、
リフティミーアップ、
うん、これがほらもう原点に帰っての曲なんですよ。
あ、そう、あ、知らない、うん、
ボーカルオリエンテッドな、
へ、
あのリアーナがですよ、
うん、
うん、
へ、
うん、まああと最近そういう傾向、
よっぽど化粧品が
儲かってる、結構特に女性シンガーで最近その傾向多いし、
へ、うん、そうなんだ、
そう、
いや私も
マイリー・サラスもそうじゃないですか、うん、マイリー・サラスのね、最近新曲出して久しぶりに、うん、全部ナンバーワンになったんですけど、そういう感じの曲ですよ。
いやほら、やっぱりこうマイキングの技術とかがないとさ、あとその音響のシステムがないとさ、うん、とっても不安なんですけど、
うん、
なんかでも違 う, こう観点でその人間らしさとか、うん、その完璧じゃない感じとかも多分なんかお楽しみいただける要因だったのかななんて勝手に思うんですけどね。そうなんですよね。ちょっとそんなことは感じましたけれどもね。
だ決してね、なんていうかこう、後ろ向きなレトロ感とかそういうんじゃなくて。
なんかね、ちょっと違うんですよね。
う
ん、
ね、そういうんじゃなくて。
そうですね、うん。一歩そこはやっぱこう、アーティストが踏み込む必要があるのかなとかもちょっと思いまし
たけど、ね、うん。そういうね、音楽を発信して、ぜひ、
はい、
ボン100の J-POP を駆逐してください。
じゃあカールさんの力も借りて、うん、はい、どんな曲にしようかな、次はね、は
い、そうですね、
はい、はい、そうですね、はい、あ、3月ライブ、あ、そうあるんです、
あ、ね、はいはい、
3月19日、あ、これはね19日はありがたいことにソールドアウトいただいております。
3月19日妹の誕生日だ、
あ、そうなの、
うん、
はい妹さんにも一回会ってみたいね、
そうね、
うん、スタジオ来てよ、
はい、お前、あ、じゃあ今度言っときます、
本当に、はい、はい、 そして21日は京都に参ります。これね、文化財にもこう登録有形文化財になっている京都指名会館という素敵な会場でライブさせてもらって、その次の日ね、うん、広島ね、行くんですよ。でね、ミナガルデンっていう名前なんですけど、はい、ここがね、ちょっとお話ししてもいいですか、
うんうん、
これね、江戸時代にはね、うん、あの、山から水が滞留する場所だったんだって。
滞留ってどういうこと？滞留。
まあ、こう。
どういう字？
とどまる。
ああ、とどまるの滞留ね。はい、ああ、なるほど。
はい、それでまあ、ほら、まあ、なんていうか、水があって使えない場所だったんでしょうね。だけど、住民らが力を合わせて行った、こう、治水工事で、改善したみたいな感じで、それが、みなが、こう、ガス、祝う、んという意味の現在の表記になったとか言うんですけど。
ああ、そうなんですか。
そして、ミナガルデン、これ、いろいろ同一語表記、小さな庭っていうのもあるし、
うん、
あとね、みんな、フィンランド語では個人のことを示すんだけど、うん、みんなという音にみんなと個人という正反対な意味があるのが面白い。なんかこうちょっといろいろこう。
そう、日本語のニュアンスとね、そう
です
ね。
そう、織り込んであって、うん、
はい、
で、これがその夜の庭にすごいこうぴったりなんじゃないかってこうイベンターさんが選んでくださって、ね、そうですね。でもその名前の由来とかこう歴史が何だか今回の作品のこう根本的なテーマにね、くしくもなんか響き合うものをちょっと感じまして、
夜の庭のリリースライブって、うん、結構12月ぐらいからねちょこちょこやってますけど、
そう
まだまだ続くの、
はい、そうなんですよ。このシリーズ、うん、まあ、リリースライブシリーズで全国行かせてもらってるんですけれども、
はい、まだまだ4月も5月も、
そうなんです
よ。あ、そうなのね。
そう、なんでね、ちょっとこれは面白い場所を選んでくださったな。
ぜひね、
うん、
全国で、
はい、
なかなかね東京とかに来れない方はね、
そうですね、関西の方も行きますんで、
ね、はい、足を運びいただければ
と。ありがとうございます。いろいろアップデートして、あんな曲こんな曲なんか、この前もさ、
うん、
もうほらせっかくその春の気配もしたから、なんだっけ、はい、名残雪とかやったら、
イルカ、
そう、うん、あれも、あ、やっぱね、一体感あったね。
あるでしょ。
あった。
イルカの名残雪なんて、もう、ある世代にとってはもう、76年の前半のヒットソングですよ。
あ、そうです
か。僕はラジカセで、テレビに向かって撮ったからね。まだ。
あ、やっぱ、ああいう曲もいい曲だなって思いになった。
あ、もう、どれか、のべつばくなしに何でも撮ってやろうと思って。
ああ、そうですか。いや、なかなかやっぱりね、心しみる曲だなと思ってね、ちょっとそういうのも臆せず、こう、どんどん、その夜のツアーでやっていこうと思って。
あ、ね、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、あれはイルカ、
はい、
ちょっと作詞が誰だったか。
伊勢正三さん。
あ、やっぱり伊勢さんか、うんうん、
はい、
作詞は。やっぱりね、いわゆる職業作家じゃないですか。
ああ、
うん。まあまあ、伊勢さんは。
作曲も伊勢さんなんじゃない？違うかな。
そうか。
うん、うん、
やっぱり、その昭和のね、
うんうんうん、
職業作家の作る ね、曲ってやっぱりね、うん、違うと思う。
そうかもね、
うん、
またシンガーソングライターって感じじゃないもんね、
うん
うん、なんていうか、うんうん、ビシッと作られてるもんね、
はい、
あ、なるほどね。
セブンティーズ、エイティーズのね、
うんうんうん、
J-POP は、まあ、もちろん全部が全部と言わないけど、生き残ってる曲はやっぱりね、うん、でまたそういう曲が多い。
そうですね、うん、そうですね、
はい、
はい、まあそんなこんなで、はい、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
た、
何かないの？
バレンタイン大丈夫ですか？
バレンタイン
分からない、大丈夫でしたか？
まあトラック2トンだったらいいなぐらいの。
大変、うん、はい。じゃあ今日も生放送を終えて。
トラック2トンって言い方いつからなったんだろうね。ジャニーズのヒカパヒカルジュンジかな？
かな。
うん。
かな。はい、
もう当時光源氏がデビューした頃プリンキャニオンにいて、
うん、
社内でやっぱ言われたもんね、本当にトラック2トン来たって。
あ、リアルにね、
うん、本当にトラック2トンのチョコレートが届いて、で僕その時名古屋営業所にいたんだけど、うん、本社からジャニーズさんから の差し入れですって言って、
あ、まあ、
もちろん言っちゃダメだよって言われたの、
うん、
要はファンから来た、
うん、まあね、
でそれはやっぱ本人には渡さないで、うん、もう、うん、いろんな人に私は言われてて、ポニーキャニオンの人間にほとんど渡してて、
言っちゃった。
名古屋営業所に送ってきたからね。
言っちゃったね。
こんなにいっぱい送ってきた。
これが裏ベリンのゆえんだからね。
うん。というね、
うん、はい。いいお話を最後に聞かせていただいて感謝いたします。
トラック2トンもらったわけではないですよ、私はね。
すごいですね。なんか、オイラの船は300トンも思い出しません。ちょっとそれとは違いますけれども。はい。それでは皆さん、
あと今年、
はい、
今、1月クールのドラマはね、ブラッシュアップライフと大奥の二大双璧。
二大双璧なんだ。
はい。もうこの二つが。
ちゃんがほらもう今いないから寂しいね。
面白い。この二つが面白い。
あ、本当。
はい。
了解です。
すっげえ面白い。
今週も皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
FM 横浜。 Podcast。